11ページ、三輪久子。小中一貫教育、義務教育学校について。義務教育学校が地域の拠点、担い手となり、保護者、児童、生徒、教員が心を通わせ、学ぶことの喜びを実感できるような学校となることを期待し、以下の質問をする。問い。9年制の義務教育学校の区切りについてはどのようか。答え、副教育長。笠原小中学校については、県内の義務教育学校を視察し、検討した結果、4、3、2の区切りでスタートしようと考えている。問い、義務教育学校の不登校、いじめ対策について、ハイパー QU、中、の取り組みを見直し、その予算を、帰郷スタッフの増員に充ててはいかがか。中、ハイパー QU、QU はアルファベット。学校生活における児童、生徒の満足感や意欲、学級の状態等を質問紙によって測定するもの。中、終わり。答え、副教育長。ハイパー QU は、児童・生徒を指導する上での一つの資料として役立っており、見直しは行わない。人員配置については、学校のニーズを聞きながら検討していく。問い、学校行事のあり方等について、保護者の理解は得られるのか。答え、副教育長。令和2年度からの笠原幼保小中、一貫教育研究会に PTA 代表が参加し、定期的な意見聴取をしている。今後も保護者が抱く不安を払拭するため、本研究会と連携しながら積極的に情報発信をしていく。問い、中学校で教えているカリキュラムを小学校の高学年の段階で教えることにより、理解ができず、取り残されてしまう児童、生徒が出てくるのではないかと心配するが、いかがか。答え、副教育長。義務教育学校になっても、先の学年の内容を大きく前倒しして教えることはなく、従来の教科書に沿って学習を進めていく。教員が児童、生徒一人一人を丁寧に見ていく。問い、義務教育学校における教科担任制により、学級担任制と比べて、児童・生徒一人一人に寄り添った安定した学級運営が難しくなるのではないか。答え、副教育長。教科担任が学習状況や授業中の出来事をつぶさに学級担任に伝えることにより、教員個々の力量に頼りすぎず、すべての児童・生徒を複数の目で見る体制をとっていく。問い、教員が産前産後休暇や育児休業などを安心して取れるような職場環境の整備は進んでいるのか。答え、副教育長。市全体の中で人員配置を考え、希望する働き方で仕事ができるような環境を作る努力をしている。獅子の誠。リフト付き福祉タクシー利用料金の助成。リフト付き福祉タクシー利用料金の助成については、利用者から助かっているという声を多く聞く一方、もう少し助成してもらえないかという相談もある。リフト付き福祉タクシー利用料金の助成は、平成13年から始まっており、現在まで、助成金額は20年以上変わっていない。令和4年度の助成金額の月別実績では、8000円以上の利用者が最大で3割程度あり、外出を控えている方もいると考える。また、制度開始時から見ると、消費者物価指数も上昇しており、助成額の見直しを行う時期ではないかと考え、以下の質問をする。問い、制度開始から 助成金額が変わっていない現状をどう考えるか。答え、福祉部長。当該事業を実施する自治体は極めて少なく、多治見市は先進的な取り組みを行っている。1ヶ月の助成上限額の1万円を超える利用は、令和4年度実績で全体の2割にも満たないため、助成額の引き上げについては現在考えていない。問い、当該事業には利用者側の視点と事業者側の視点があり、福祉的な側面を持った公共交通機関への支援としても、市と事業者との連携、町内部署間の連携が必要であると考えるが、今後の展望はどのようか。答え、福祉部長。令和4年度に、多治見市ケアマネージャー、連絡協議会で説明会を行い、制度の周知を行うことで、利用率が伸長した。今後も引き続き利用率の向上に努めていく。問い、福祉タクシー事業者、医療機関、介護事業者などが協力して、より良いサービスを市民に提供する必要があり、既存の連携システム等を活用した多職種間の情報連携が不可欠であると考えるが、いかがか。答え、福祉部長。継続して多職種連携に取り組んでおり、引き続き行っていく。多治見市のリフト付き福祉タクシー利用料金の助成制度。対象者、多治見市に住所を有する寝たきりの方や車椅子利用の方で、通常のタクシー利用ができない方。助成内容、1ヶ月の運行料金の合計が4300円を超えた額について1万円まで助成。なお、お迎え料金、介助料金、機器レンタル料金は助成の対象外。申請手続き、市役所駅北庁舎2階福祉課にて、